STB ラジオ心ラウンジ、おはようございます。北本孝雄です。今朝も聞いてくださっていますか？この時間は本人でもさらに家族でもなかなか分かりにくい心の悩みについて一緒に考えていく番組、心ラウンジをお送りします。心の悩みは本当に人それぞれだと思いますが、同じような悩みを持ってらっしゃる方、そして経験された方は他にも多くいらっしゃいます。そういった方たちと数多く接してきた専門家の方のアドバイスを中心に、未来に向かって前向きな一歩を踏み出せるような情報をできる限りお届けしていきたいと思っています。この後8時15分までぜひ心ラウンジにお付き合いください。それでは今週も心ラウンジのアドバイザーをお迎えしましょう。札幌西区友メンタルクリニックの古誠代院長です。先生おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて8月の心ラウンジは認知症をテーマにお送りしてまいりましたが、リスナーの方から質問が届きましたので、まずはご紹介したいと思います。ありがとうございます。91歳の母はつい半年くらい前までは認知症の症状はあっても普通に日常のことはできたんですが、だんだん歯の磨き方もこれどうするのと聞くようになりました。病院から処方された薬は腹痛になるというので飲むのをやめました。認知症は病院への通院は必要なのでしょうか、という先生質問が届いています。
なるほどね、お母さんが認知症の症状があって、しかも少しずつ進んできましたね。ご心配ですね。そしてせっかくお薬いただいたのにそれがまた腹痛になる、飲むことをやめるのはそれは当然ですよね。じゃあ薬も飲まないとなると、そもそも通院する必要あるのかというご質問ですよね、
はい、
個人的な意見申し上げますと、大変でしょうけれども通院した方が私はいいと思います。どうしてかというと、一つ目はですね、今おっしゃったように一つの薬が合わなかった、でもですねこれで全部の薬が合わないというわけではないんですよ。あと何種類も薬があるわけですけれども、それを、試さないで諦めるのは私は非常にもったいない話なんだなと思いますね。その中に副作用を出さないで、そしてお母さんに合う薬をきっと見つけることが私できると思いますね、
はい、
そういう意味でまだ治療のチャンスが十分残っていると思います。二つ目はですね、認知症となるとですね、介護保険を使うケースが非常に多いと思いますけれども、この介護保険を使うためにですね、主治医意見書というのをお医者さんに書いてもらわないといけませんね、はい、そうすると当然通院しないと書いてもらえないんですよね、うん、だそういう意味でも介護保険を使うためには絶対通った方がいいと思いますね。でもしかしてすでにですね、この主治医意見書を書いてもらってですね、介護の認定もしてもらってるかもわからないですけど、それでも通った方がいい、どうしてかというとね、うん、今書いてくださったようにですね、認知症というのは徐々に症状が進むわけですよね。そうすると介護のいわゆる等級がだんだんと変わるわけですよね、うん、でそれが変わるとですね、使えるサービスが全然違ってきます。自己負担も全然違ってきますので、結局その変更するには、主治医意見書が絶対必要になりますよね、うん、そういう意味でもね、私通った方がいいと思います。
実際にメールを送ってくださった方、いわゆる介護をされている方にとっても病院に行くことはメリットになるってことですよね。
そうですね、実際に外来やってるとですね、家族さんからもちろんご本人の状況を説明してくださるんですけど、実はね、診察の半分はその介護者の、愚痴を私は聞いていますね。でその愚痴を吐くということはとってもいいことで重要なことなんですよ、うん、吐き切らないとそれを背負ったまま介護していくとすごいしんどいことになります。
そうなんですね。今回心ラウンジ認知症テーマにお送りしてきました8月の最終週、認知症の方を介護されている、またこれから介護することになるご家族の方に向けてのお話を引き続き高先生からお聞きしたいと思うんですけれども、
はい、
実際にどうでしょう、先生が認知症の患者の方やそのご家族と接してきて、どんな思いを今お持ちですか？
そうですね、私が学生時代に認知症の講義を聞いたときに、まだ認知症というのはここまでメジャーな病気になっていませんでした、
はい、
そして今はまあ本当に高齢化が進んでですね、おそらくご自身のご家族じゃなくてもご自身の友人の家族となるともう認知症が必ず1人か2人いらっしゃるわけですよね。そして過去家族化してですね、ご高齢のご家族さんと離れて暮らしている方が多いわけですよね、うん、知らんうちに気がついたらお父さんお母さんが認知症になってるっていうことが結構多いですので、はい、やはりこれはもうね、遠いところにある病気じゃなくて身近な病気になってきてるなって、考えた方がいいですね。その心構えが必要になってきますね。
そうなんですね。やっぱり認知症についてまだそういったこう気配がなかったりとか段階でも事前に調べておくっていうことは必要なことなんでしょうか？
私は必要だと思いますね。でこれまたですね、本屋さん行くとたくさんの本があって、ネットにもたくさんの情報がありますね、うん、でそうするとね、どれが本当なのか分からんことが結構多いですので、うん、私は皆さんにお勧めするのは、厚生労働省のみんなのメンタルヘルスというサイトですね、
はい、
これは結構参考になると思います。
実際にそういったところにも書かれているかもしれませんけれども、認知症の方を介護するときに大切なことっていうとどういうところになるんでしょうか？
いろんなことがありますけれども、はい、一つだけ取り上げるとですね、一人で頑張りすぎないことですね、ご家族全員で協力して介護に当たることが重要だと思います、はい、例えばですね、よくあることでですね、介護に当たっているのはですね、専業主婦、そして、その専業主婦がご自身の親をの面倒を見たり、旦那さんの親の面倒を見たりするわけですよね。でその旦那さんがですね、仕事してるのはよく分かるんですけれども、口は出しますけど手伝ってくれない、うん、ということ結構多いんですよね。でそうすると実際に24時間介護するのは奥さんの方になりますけれども、この奥さんが心身ともに疲れてしまってですね、場合によってうつ病になったりして、最後はですね、やっぱり介護できなくなってしまうことも結構見てきましたね。でそうならないようにどうすればいいかですよね。そこはね、やはりですね、その介護者一人で頑張りすぎない、介護者一人で無理をしない環境づくりが私重要だと思いますね。
だとしても周りにいる家族が助けてくれないとか、そういった環境にあるかもしれないじゃないですか、
はい、
その場合ってどうしたらいいんですか？
そうですね、そこはね、一人で抱え込まないでですね、できるだけ他の人と相談することですよね、うん、この介護に関わっているケアマネージャーさんとかお医者さんとか、たくさんの人がですね、相談してくれると力になりたいと思ってるんです、うん、ぜひ相談していただきたいなと思うんですけどもね、うん、
自分を犠牲にしないっていうことが必要なんですね。
そうです、自分を犠牲にすると共倒れが来るんです。
ああ、
絶対無理しないことですよ、うん、
そのご自分をこう犠牲にしない介護環境っていうと具体的に言うとどういったところなんでしょうか？
そうですね、例を挙げるともうキリがないんですけれども、はい、認知症の介護っていうのはですね、スポーツで言うとマラソンなんですよ。短距離走じゃなくて、
うーん、
長いんです、
はい、
亡くなるまでずっとですよ、
はい、
ということはですね、1日の中でも24時間介護は結構多いんですけれどもね、夜中徘徊する人もいるわけですから、そうすると介護者自身がなかなか休めないんですよ。でそういう時はですね、やはり他の人に頼るとか他の施設を頼るとかですね、例えば、1日の中に 2,3 時間はご自身が好きなことをする、あるいは1月の間にショートステイといって、認知症の方を 2,3 日、3、4日ちょっとどっかに預けて、その間にちょっとでも温泉行って少しだけリフレッシュしてくる、こういうことが私は非常に重要だと思います、ね、
じゃあ自分の中の休日だとか、もうこの時間はしっかり休むっていう時間を決めるってことですか？
そうですね、例えば1日24時間の中でもですね、はい、最低でも15分、できれば30分、自分が好きなようにできる時間を作った方がいいですよ。
わずか15分から30分でも違いますか？
全然違いますよ、うん、場合によってはですね、その時間すら取れない介護者が非常に多いですよ、
うん、そういうことなんですね、
はい、
その時間の面と あと他に何かこのご自分を犠牲にしない方法として他にありますか？
そうですね、さっきと重複するんですけれども、やはり行政にもいろんないい制度があるわけですね、はい、それをたくさん使うことなんですよ、日中扱ってくれるデイサービス、そして一月の間に数日間扱ってくれるショートステイ、それらをとにかく使うことなんですよ、でそういう時はですね、おじいちゃんおばあちゃんに申し訳ない、嫌な思いさせてまでそんな利用するのが本当に子どもとしていけないことだと絶対思わないでください。なんでかというと、子どもさんが休養を取ることは実は認知症のためにもなるんです、
はい、
長く介護するということはずっと同じ人が介護してくれるという安心感につながるわけですよね。そうするとやはり先ほど言ってたマラソンなんですよ、マラソンというのは常に一定のペースで走った方がいいわけですよね。介護も絶対息切れがあってはならないんです。5年だけやれば頑張る気にはなる、しかし10年15年ってこのペースでいけるのって言いたくなる時があります。
そうなんですね。
はい、そうですよ。
本当にここはもうそれぞれでうまく何か自分の心を落ち着かせる、体を落ち着かせる時間や場所を作る、そのための方法を探るっていうのが今は一番大切なんですね。
私はそのように思いますね。
さて今日の心ラウンジは、認知症の方を介護されている、またこれから介護することになるご家族の方に向けてのお話を伺いました。来週から9月に入る心ラウンジは睡眠をテーマにいろいろとお話を伺っていきます。それでは先生、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
STB ラジオ心ラウンジ、
STB ラジオ心ラウンジ、今回は8月のテーマ認知症に関して、認知症の方を介護されている、またこれから介護することになるご家族の方に向けてのアドバイスを伺いました。難しいことかもしれませんが、とにかく無理をしない、そして完璧じゃなくても周りを頼りながら介護から完全に離れてご自身を休ませる時間をほんの少しでも取ることが大切だと先生はおっしゃっていました。さてこの番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。来週からは9月ですので、9月のテーマ睡眠に関連する質問や体験談、そしてこの番組の感想などをお気軽にお送りください。メールアドレスは甲先生にちなんで co@stv.jp、 アルファベットの小文字で ko@stv.jp。 ファックスやお手紙については STB ラジオのホームページをご覧ください。なお、お送りいただいたメッセージは個人を特定できない範囲内で、その一部を番組でご紹介させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組はこれまでの放送回をすべてポッドキャストで配信しています。パソコンでもスマートフォンでも STB ラジオのホームページにあるポッドキャストから心ラウンジを選んで聞いてみてください。 Spotify や Apple Podcast でも聞くことができます。それでは STB ラジオ心ラウンジ、また来週お会いしましょう。北本孝雄でした。